プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。最近プレイバック多いような気がしますが、気のせいです。6月が多かっただけで、7月はこれ1回だけなんでご安心くださいませ。今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第171回、2018年のおそらく10月ぐらいですかね、11月かなに放送した関西ビール等最高会議でございます。出演者は坂谷と BS モテモテラジ袋の豚尾さんと同じ君のマサトさんでございます。おそらくこれ初めてこの3人で収録した回になります。懐かしいですね。で、皆さん体験している通りですね、今非常に暑い真夏日が毎日続いている状況で、ビールはもうね、欠かせない暮らしのアイテムになっていると思うんですけども、まあそんなビールの話をですね、1時間ちょっとたっぷり聞いていただければなと思う次第でございます。まあ2018年ね、7年前ですか、コロナ前ですよね。2018年の秋なんで、坂谷が尼崎から東京に引っ越してすぐぐらいのタイミングになります。だからね、7年前、まあプレイバックしてる中で言うと比較的新しい方には当たるんですけども、まあでも結構前なんで、だいぶ時代を感じる面もありますよね。冒頭でビールの消費量が下がってるって言ってますが、今はもっと下がってます。残念ながら。ビールって2年前ぐらいに1回減税してるんですよね。だから多少は安くなってるはずなんですけども、ビールの消費量は下がっていく一方で回復しないっていう感じです。まあ放送内でスーパードライの工場直送2日以内のパッケージのやつとか懐かしいなって思って、今全然売ってませんよね、あれ。で、ビールスタンド重富の話をしておりますが、それに関しては2024年の9月ぐらいに放送したラジオ食堂の第306回にですね、関連した情報を話してますんで、もし興味ある方はそちらの方を確認ください。はい、ということでラジオ食堂の第171回ですね、関西ビュー等最高会議でございます。どうぞ。皆様、本日は師走のお忙しい時候にですね、貴重な時間をいただきありがとうございます。今日はですね、関西のネットラジオ界を代表するですね、ビール党3人にですね、集まっていただきました。今、ビールはですね、未曽有の危機に瀕しております。若者のビール離れ、ストロングゼロの台頭、プレモルを生きって出すしょうもない居酒屋の乱立ということでですね、ビールはどうなってしまうのかということで、ビールのですね、未来に対する提言をですね、この3人で喋っていただこうと思います。私、ラジオ食堂主催、好きなビールはキリンの秋味、坂谷道彦です。よろしくお願いします。はい、
本日の摂取ビール量はキリンラガービールを1リットル、サンダヘドロイドマサトでーす。こんばんちゃ。
こんばんは。
もう飲んだんか。
あ、もう一方。はい。
はい。BS モテモテラジ袋の豚尾です。
はい。
Google でモテラジで検索してください。
はい。ありがとうございます。初登場ですね。
あ、ほんまですね。
うん、ほんま。
基本的にゲストに呼ばれへんもんね。
いや、そういうことないでしょ。あ、でも最近はまあ出てらっしゃらないですよね。
呼ばれないもん、
ね。昔は結構いろんなとこ出てましたけどね。
気難しそうやからな。
あ、なるほど。ひどいよ。
そうですね。
ビール好きなのに。
ビール好きやの。あんま関係ないでしょ、これ。
ビール好きはバカばっかりやから、
ほんと。ビール飲まない人ばっかりなんかもね、ネットラジオ界隈とかって
。ああ、そうかもしれませんね。
ネット界隈って言われるような。
はい。ラジオ食堂らしくですね、ちょっと最初ニュースから行こうと思うんですけども、11月18日、こちらはですね、日刊スパのニュースなんですけども、
うん、
とりあえずビールは古い、若者のビール離れの実態を調査したという形でですね。
ビール離れ
っていうか、ビールの危機に瀕してたんですね、今初めて知ったけど。
いや、そうですわ。ビールの販売本数は毎年前年割れしてまして、今年も最低更新してますから、
ああ、右肩下がりなんやね。
増えてる分野もあんの？
ああ、増えてる分野は、第3が増えてるって、本麒麟が絶好調って言ってましたね。
ああ、でも本麒麟、第3も含めてビールって認識やったから、こっちは。
と、ビールで話してます。
ああ、クリアサヒとかは除外なんや。
いや、黄金色の、泡が立つ、苦い炭酸のやつ。
うん
まあ、あれではないってこと？
あのね、あの、後で絶対困るからね、まさとくん、そういう定義つけるとね、
はい、うん、
あの、雑な定義やめてもらえるの、はい、あなた、いつも。
はい、すいません。
税法上ビールみたいな話だよ、これ。
そう、あの、一応それでいいです、はい。で、あの、クリア、朝日が、あの、豚尾さん大好きなのみんな知ってますんで、うん、あの、別にクリア朝日、あの、今回喋ったらあかんよということ全然ないんで、
はい、
はい、あ、で、あの、ニュースなんですけれども、
はい、はい、
はい、ほとんど飛ばしますけれども、まあ、あの、
は
い、あの、若者のビール離れというのがあってですね、あの、はい、スパの編集部が、あの、実際にですね、高田の馬場で調査してきたらしいんですよ。
う
ん、はい、なぜそこ、
あの、すごい雑な調査ですけどね。
なるほど、あの、学生が言うことですか。
そうそう、若者が多く集まる高田の馬場でリアルな声を聞いてみたという。
高田のビーバー、はい。
大学生の飲み会とかやね。
あの、すまないんで、やめてもらいます。
はい。
はい。ということで、まあ、あの、いろんな意見があった中で、ビールがですね、まあ、当然ながら、あの、一番最初に飲むルール、最初に飲む、あの、アルコールとしては、あの、1位になってはいるんですけども。
トリビーっていう言葉があるぐらいからね。そうそう、
とりあえずビールと、あの、無邪気に言えたのは、ね、うん、もう何年前の話なんだろうかとも思いますけれども、
うん、
さて、ちょっとここで、質問なんですけれども、皆さん、ビールが1位だったんですけれども、アンケートとしては何パーセントぐらいがビールをまず頼むと答えたでしょう。あ、じゃあ、まさとさんから。
それでも、60% はあるとは思います。
そうですよね。あ、じゃあ、ブタオさんは。
うんうん、それでも 47% ぐらいはあるんじゃん。
これで。えらい下がったな、それでも。
下がってない。
いや、最大党派ではあるみたいな。
まあまあ、半分は割っちゃったんだ。ブダオさんの中では。
もう早めに正解言っときますけど、ビール 40% らしかったです。
はい、
少ないっすよね。
40%。
それさ、それさ、アルコール頼む人は 100% なの？
あ、
の
中
の。ひど
違いますね。ビール 40% で2位がその他、かっこソフトドリンク含むって書いてますね。28%。
うわぁ、そいつらは入れんとこよ。
でも2番目のね、うん、最大野党になってますからね、これが。
あ、ソフトドリンク税。
ソフトドリンク税。
しかもその、ソフトドリンク税をそのね、ウーロン茶っていうやつとか、ミルクっていうやつとか、水っていうとんでもないやつとかも全員ひっくるめてますよね、それ。
そうですよね。で、3位がチューハイサワーで 24%。
あ、3位チューハイなんや。
しかも、なるほど。中杯勢もなかなか連合軍なんや。
で、4位がカクテル 22%、
うん。カクテルは中杯じゃないの
か。まあ、まあ、雑な定義ですね、これ。
なるほど。
中杯カクテルですかね。で、5位はシャンパン、過去スパークリング、ワイン
12%。あれ、まだハイボール出てこへんの。
だから、ハイボールあれじゃねえの。
カクテルに入る。
カクテルに含むんじゃねえの。
爆杯は爆杯は
それもカクテルでしょ。
カクテル
完全カクテルやそんなもん。
いや、だからビールに何かを入れたりとかしたら、シャンディガブとかにしたらもうカクテル税になっちゃうわけ。
なっちゃうわけですよ。
なるほどね。なんかビールだけなんかスタンドアローンでなんか一騎打ちさせられてる感じはしますね。
だから卑怯よね。ね
いや、でも、まさとくんはビールが 60% って答えたんですから、うん、まあ、それでも。
いや、俺それは 100%、アリコールを頼む人 100% の中で。
そう
から、まあ60くらいかなと思って。
だから今のはちょっと、まさとしがちょっとかわい
そう
やったね。
うん、ああ、そうだね。じゃあソフトドリンクを外すと、70分の40に大体なるんで、あ、じゃあ、まさとさん、だいぶ近い 60% という読みは近かったということになりますね、結果的には。
だしょ？
だしょ？だしょ？
うん。
まあまあ、それはいいんですけど。だから、
ね、だってウーロン茶とかいうやつも数に入れてへんもんね。飲み会の。
そうです。いやいや、まあ、でもね、
うん、
今、10人で飲み会行ったら、うん、10人のうち6人がですね、はい、ビール以外を頼むという状況になってしまったということですよ。
うん、
なるほど。で、そのうちの6人のうちの何人がソフトドリンクなの？
3 人です。
あ、もう半分
そうそう、最大野党ですか。
じゃあ、飲むやつが、ビール飲むやつ4人に対して、かろうじて何らかの酒飲むやつが3人で、みたいな。
そうそう、そうです。
10人の酒飲み村やとしたら。
そう、そうです。そうです。
お酒提供する側もさ、
はい、
例えば10人超える宴会で、私これ私これ私言わんといてほしいわな。 とりあえず一杯目はビール飲んでほしいわな、全員にね。
うん、そうですね。
あでも飲み放題が多いもんね、最近。
でも、やっぱ乾杯はみんな揃ってって感じじゃないですか、一杯目って。そこはやっぱみんな、一緒なん頼もうよって思うな、それはな、ほんまに。
うん、じゃあもう全員ウーロンハイでとかって言われる。
あ、もう逆にそっちの方がすがすがしい。
逆に。
まあでもこの話題はもう何週もしてますからね。あの、お通しカットの話題と同じぐらい何週もしてますもんね。
う
ん、
あ、そうなんや。
あの、我々の中というか、あの、まさとくんの間ぐらいには。
あの、水湖殿でお通しカット一度拒否られたことあって。
お、水湖殿で断られる、なかなか。
水湖殿お通しカットができるっていうことで定番やったのに、
うん。
わからず屋のバイトが、そういうのできませんのでって言って、その会は強引に落とし取られるっていう事件がありました、
ね。ああ。それいつも言ってるとこ、
ね、そうだ、いつも言ってるとこに、わからず屋のアルバイターがいたっていう事件。
ああ、なるほどね。
落とすカットなんか許さんっていうよくわからん使命感にとらわれた、
うん。
悲しい人類がいたんです。
悲しい。
なんかあるじゃないですか、その店員次第的なところ。なんか飲食店って、
う
ん
う
ん、
あります、あります。
その会社のルールではないけど、店員が思い込んでたらもうそいつがそこの神やからね、
うん、
一瞬、
うん、
そこで店長を呼べというのもなかなかエスカレートしにくいというところも
ある、うん、そう
そこであの話してると必ず、うん、あのそこまでしてお通しを拒否しなければならないのかという話になりながら、
うん、ならないんですけどね。
ならないし、あのでその話しだすと、もうあのこの話自体一切価値がなくなるっていう
価値が。いや、で、高田馬場の調査で分かったのが、ビールが危機やと。
そういうことでございますよ。
うん、
で、今んところ、あの、実はこれまだオープニングトークなのに10分ぐらい喋ってるんですけれども。
はい。
はい。
ということでですね、あの、はい、ビールの未来を売れる3人がこうして集まりましたんでですね、今日は思う存分ビールの魅力について語っていただこうということで、うん、よろしくお願いいたします。
あのさ、
はい、はい、
みんな今手元にビールはあるのかい？
あ、よくぞ聞いてくれました。
よくぞ聞いてくれました、はい、はい、あの私あの今オールフリー飲んでます。
あ、もう
そう、あ、もうまず それってソフトドリンクで
いや、あの
最大雇いとりあえずビールが発動して
る。いや、ちょっと言い訳させてほしいんですけど、
うん、
ネットラジオを飲むときはね、あの、アルコール入れないのが、そうしてるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
バサトさんは何飲んでるんですか？
僕が今、飲んでないよ。だから、みんなで乾杯するかなと思って。
うん、あ、そういうことやったんですか？
コンビニでクリアアサヒ買ってきて。
しかもあの、ご飯とされてクリアア
サヒ。ビールじゃない。
あの、カシュって音とかマイクに入れた方がなんかラジオ的に盛り上がるのかなと思って。
なるほど、なるほど。
手元にあるんだよ。
じゃあ。
乾杯って、乾杯ってカシュって。
そうです。ブタオさんは何飲んでるんですか？
いや、だからビールの、ま、飲みながらじゃないと話したらあかんのかなと思ったから、今も。
うん、
札幌黒ラベルの中瓶を飲んでる、飲みながら話してたんですよ。
中瓶飲んでんの？家で？
はい。だからこれってもう、最初から足並みの揃わなさが、やばいことになって
る、ね。あ、いや、ちょっと、あの、すいません。1分だけ待ってください。はい、ビール取ってくるんで。あ、はい、うん、変えてきました。あ、じゃあ、あの、はい、カシュッと開けろよ、カシュッと。
行きましょう。
はい、はい、今日はビール等3人に乾杯。はい。
乾杯。
乾杯。
で、まあ僕、グラスやから何も音で。
ですけどね。
札幌のグラスに、札幌の黒ラベルの瓶ビールで飲んでるっていう非常に気分のいい状態で。黒ラベルのマークついてるんですよ、もうこのグラス。
え、マサトさんはなんで、朝日、
クリア朝日。
クリア朝日。なんでクリア朝日？
朝日、クリア朝日。
僕今、一人暮らしの部屋でビール飲んでないんですよ。
え、
それやわ。
昔ね。
はい。
昔はもうここ、でも2年ぐらいかな。いきなり焼酎、水割りとかお茶 茶割りとかが飲めれるようになったのは。
うん、
それこそいきなり日本酒も飲めれるの、今は。
うんうん、
でも昔はビールでアルコールにその体を慣らさないと。
さっきボードで言ったとりあえずビールみたいな。
うん、それ以上のアルコール度数の高いのに行けなかったし、はい、で、なんか仕事が終わった感じも、ビールを飲んで初めて仕事お疲れっていう感じのスイッチやったのですけど、うん、
なるほど、はい。
ビールはね、うん、重い。
うん、ああ、わかりますわかります。
逆に重くなった。
うん。うん、あの、350×6 を買って帰っても、
あ、重い、わかった。あなたの家が、はい。5階にあるから。
5階のエレベーターなしに、なので、
物理的に重い、
うん。持って帰るのがしんどい。うん。
あの、ヤマトの人か佐川の人に届けてもらったらええやんけ、そんなやったら。
いや、それヤマトの人とか佐川の人5階のところに24本入りとか、そんなんよう持ってこさされへんわ、俺。申し訳なさすぎ
て。24本入りかける2のやつ。
うん、そうそうそう、500×24×2 でしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、2段重ねみたいなやつ。
しかも、あんたんとこはあの、1階にインターホンないから、あの、上まで上がって。
そうそう5階は、上がらないと、不在
不在かどうかわからへんって。
はい。
地獄は、まあ、そんな話
もいいんだけど。申し訳なさすぎて。はい。なので、2年ぐらい前から割といきなりビール以外からのアルコール取ってたんですけど、特に引っ越してからはいきなり焼酎を飲むことが多いんですが。
おぉ、なんか、流行りそうなネーミングですよね。
はい、あの、まあ、ビールはもう外で飲むものっていう認識やったんですけど、まあ、今日はそのビール特集ということでね。
はい。わざわざ重いやつを。
はい、あの、まあ、1本だけですけどね。ローソン100で。ビール飲みながら収録し、移動モード。ね。スーパードライでもいいし、何でもいいんですけど。
うんうん、
とりあえず、クリア朝日、豚尾さんもよう飲んではるから、クリア朝日にしとこうかな、と思って、今日はクリア朝日にしました。
そうやね。
部屋ではもうたまにしか、ビール買わへんから。ほんま、それこそ、エビスビール買うてもよかったんけど。
はいはいはい。
まあまあ、クリア朝日かな、と、パッて、
そうやね。
まあ、その前にね、ラガービールを1リットルほど、よそで呼ばれてきたので。
まあ、呼ばれよういうやつよね。あの、中瓶で言ったら日本ね。
はい、中瓶で日本呼ばれてきたんで、はい。
う
ん、
中瓶ってね、日本飲むと1リットルになるところが、ちょっと活かしてるというか、まあ、ロング缶と一緒なんですけどね。
う
ん、
はい。そうですね、ロング缶と。いや、あの、私もですね、あの、最近、はい、あの、ビールが重たくなってきまして。
え、持って部屋まで。
いや、違います。
高層階。
いや、違いますよ。
エレベーターなし。
もう物理的な話じゃなくて。
じゃなくて、うん。
僕、昔は、1から10枚ずっとビール飲んでても全然大丈夫やったんですよ。
ワンコビールね。いや、でも、坂谷さんも、ブタオさんもそういうイメージある。ずっとビール飲んではるわ、この二人って、思ってる、
うん。ずっとワンコビール状態やったんですけど、多分、マサトさんとも同じような形やと思うんですけれども、うん、あの、ビール飲んでるうちに、だんだんあの、ビールの味に飽きてくるというか、
水みたいになってくるでしょ。
うん、あの、しつこく、なんかビールがしつこく感じてしまうようになってしまう。
しつこく感じねや。
そう。マサトさんもそんな感じじゃないですか？
いや。僕は逆に、ビールってそこそこ高い飲み物じゃないですか。
うん、うん、
うん、そうやね。
なのに、もうなんかもう、あの、味わって飲まへんし、なんか。で、なんか酔いたいのに度数は低いから、もうカパカパ飲むし。
あ、はいはいはいはい。
で、お腹も張るから、料理。もう美味しくなってないし。
ああ、はいはいはい、はい。
で、トイレもめっちゃ行かなあかんし。
はい。
なんかしんどいわってなるんですよね。
うん。
味わうことを忘れてなんかただ飲む作業になるっていうか。
あ、はいはいはい、
はい。ワンコビールが。
うん。ワンコビール。
ワンコビール。
ワンコビールって現象なのね、それを。
はい。
そう読み始めたのね。
思って僕はもう喉の渇きが言えたらもう味わえる日本酒、純米酒とかに。
うんうん。
うん。あの、ごちそう食べに行った時はなりますね。うん。
おー。
うん。
あの、
うん、
さっきからビールじゃない話ばっかりしてますよね。
もうビールが嫌いぐらいの勢い。
いや、ちょっと僕最近、でも実は本当ビールスランプかもしれないんですよね。
うん、あ、それが、はい。今回なんか挙げられてた、はい。ビールスランプという謎のワードや
った。次30日先ビールを飲んだとして、
はい。
うまいわーって思うの1日あったらええ方ぐらい。
え？
うん。
は
ー。かわいそうやね。かわいそうって。
で、外食して、はい、儀式のように中瓶とか、まあ、ないし、在瓶を頼むわけじゃないですか。
お
う
お
う
お
う
おお。
それを、
ね、
それを、ああ、なくなっちゃった、なんて思った日は、30日外に出たら1日あるかないか。
え、じゃあ他の日はどう思ってんの？
持て余す。まだあるわ、ビールってなる。
え、嬉しいやん、それ。
めっちゃ楽しいやん。
え、でももうお腹張ってるし、もうビールの味ももういらん。っていうか、スッスッスッス入っていかないんですよ、今。
あの、う
ん、
ビール飲んで、うん、男の喘ぎ声出すってことも最近なくなったっていうこと。
何それ男の喘ぎ声。
あの、ビール飲んで、あーって、男の喘ぎ声出るじゃないですか、あの。
僕元から出してないです。
あの、男が喘ぎ声出していいのは、ビール飲んだ時と、水風呂入った時と、畜鍋手こきされてる時って。
いや、知らん、聞いたことない。
そう、3択やったら僕、畜鍋手こきの時しか声出ないです。
まあ、それはいいんすけど。あの、そのビールの喘ぎ声も最近出えへんようになったと。
いや、だから元からビールで出してないっちゅうねん、喘ぎ声。
出しません
出しませんよ。あーって。いや、ビールの CM みたいなね、あーってやつでしょ。
そう、あの、水風呂入った時もあーって言うでしょ、あなた、頭。
え、僕は言わないですよ。
言わないのかよ。そう。
うん、心の中でうーって言ってますけど、口には出さないですよ。
あ、そうですか。僕は毎日あの、あーって言ってますけど、
あ
の、
ああ、なるほど。あ、そういうのを、なんか、自分の中で塞ぎ込めてるから逆にビール楽しめてないんかな。
あ、それはよく言いますよ、あの。
はぁーとか言った方がええんかな。一回目飲んだ後。うまいんだな、これが、とか言った方がいいんだ。
いや、あの、AV 男優の加藤隆さんも、はい、男は喘ぎ声出すべきやって言うてましたよ、ずっと前。あの、そっちの方が男も盛り上がるし、向こうも盛り上がるから言
う
て。
向こうって僕のビール、場合の向こう誰店の、
いや、あの店の大将が、あの、生きのいい客だって思ってしまうかもしれませんやん。
なるほどね。あ、言わなあかん。
ああ、って。まあ僕は毎日言うてますけど、あ、それもなかなか出えへんようになってきたということですね。
いや、だから元から出ないで。
まあまあ。で、バイオリズムがあって、すごい、いや、ビールってお昼間汗かいてめっちゃ忙しく働いたら美味しかったり、それはわかるじゃないですか。
そうですね。
水分
もね。あの、お酒飲めない人もなんとなくわかると思うんよ。うん、それ、ビールじゃなくてもウーロン茶でもコーラでも美味しいと思う。
そうですね。
それが汗かいた後になんか、うん、ウイスキー、ストレートでね、煽ったら美味しいかって言われたら、大体の人は、それは合わんやろって。
はい。
それ水分補給ならんからみたいになるでしょ、うん、
で、うん、僕今スランプなんで、はい、この間はちょっと働いてたんですけど、はい、めっちゃ忙しくして、今日はビール美味しいやろと思って飲んでも、はい、お腹張っちゃって持て余したんですよ、瓶ビール。ああ、まだこんだけもう残ってるわって。
おかしいな、サウナとか行ったら自然にビールなんかうまくなるはずやねんけどな。
いや、だからサウナの後のビールがすごい美味しかった時期あるんですけど。
そりゃそう、誰だってサウナの後のビールなんて。
でも今多分そんなスランプ中なんで、そんなに美味しくない。
サウナ行ってもあかんねや。
昔もっと美味しかったのにな、ビールって思っちゃうんですよね。
サウナのビールがこんなもんかみたいな。
でも、そのスランプって過去にもあって、で、まためっちゃビールをいつ飲んでも、その全然汗かかへん。で、全然、もう夕方まで、あの、夜飲むビール美味しい日とか、いつビール飲んでも美味しい期間があって、で、また、いつ、どんな状況で飲んでも、あんま美味しくない期間があってっていう、なんか僕、バイオリズムがあって、
なんか9時みたいになってるってことですね。
で、今は結構長めのスランプです。今年の夏美味しいビール飲めてない。
はぁ、うん。冬に期待するしかないわね。
今年の夏はビールめっちゃ美味しかった。
うん。でも、サウナ行った後、ビールしかないじゃないですか、普通。
いや、飲みますけど。
あ、飲むねんけど。
酔っ払うんは好きやから、酒は常にいっぱい飲むじゃないですか。はい。そんななんか感動するほど美味しくないのよね。
ほぉ、
うん。
あの、サウナの魔術師と言われた、まさとして。して。
ビールの話がしたいの？サウナの話がしたい
いや、サウナの話もしたい。
ね、昔はサンダーのビールクズと言われていたまさと氏もね、うん、もう、そんな時期が来たかというか。
うん。哺乳瓶代わりにビール瓶をね、使ってたという。はい、
そ
う、ね。
今僕、そんな散々できないので、金銭状況的に。はい。あの、しませんけど、昔、一個前の、ビールスランプの時期は、
はい。
180ml の缶のスーパードライ。
はい。
ああ、一番ちっこいやつの。
うん。一番ちっこいのもほとんどあの、仏壇に備えるみたいなサイズじゃない
ですか。110ml。
はい。
あ、銭湯とかにたまに売ってるやつですね。
うん。それを、あの、アスクルで買って。
はい。はい、
アスクルなんや。
で、もう冷蔵庫じゃなくてもう氷水にぶち込んどいて。
はい。
はい。
で、それをもう二口ぐらいでカッカッって飲んで。
はい。
ビールやと思って、もう次のお酒に行くっていう。
うん。
喉を、本当アルコールから受け入れるモードにするためだけの導入酒、食前酒みたいな感じで、ビールを飲んでて。
いやー、なんかこんな使われ方するなんて、とりあえずビールみたいな言い方やん。
だから僕、割ともしかしたらビールに対して結構求めてるかもしれないですね。なんか、特別視してるんかもしれない。もう、豚尾さんとか坂谷さんほど、生活の一部として寄り添えてないだけかもしれない、ビール
と。そうやね、ビールをちょっとね、神聖視しすぎてるわ、なんかあの、童貞君みたいやん。
うん。飲むからには美味しく飲まないといけないみたいに思ってんのかな、きっとな。
とか、ビールが何か与えてくれるみたいなこと思ってる。
うんうん、
じゃなくて、
はい、
僕らがビールに与えていかなければならないのに。
何言ってるのか全然わかんないな。
ビールっていうのは与えられるもんじゃなくて、なんか、ビールに僕らが何を返せるかっていう。
ああ、それは考えたことも
あ
なかったなぁ。
考えんのええと思いますよ、普通に。
ビールにできること、何やろ、買うとかかな。
そうそう、買うっていうのも一つの、
はい、
まあ、寄り添い方やし、
うん、
ビールをグラスに注いだときに、
うん、
自分は、今までビールからいろんなものを受け取ってきたけど、
うん、
じゃあ、なんぼ返せるんやろ、みたいな。
豚さん、毎晩ビール飲むためにそんな思いながら飲んで
る。思ってる。ビールって、ビールとは、みたいな。
マサトさんもそうやって思っていくと、もしかしたら、うん、あの味が変わっていくかもしれへん。
そうですね。
まだなんかあの幻想の中に生きてるんやと思う。はい、ビール
まあとにかく僕まあバイオリズム的に今ビールスランプで、
うんうんうん、
で毎日ビールのこと考えてはいる。スランプ
に考えてはいる。
考えてんねや。はい、
なのでこの凝り固まったビール感を。
うん、あ、そうそう、それよ。
ラジオ食堂のビール特集でほぐしていただけたらなと思いますんで。
あ、はい、そうそう。じゃあ、まさとし、ほっとくとすぐ凝り固まった感じに、とらわれていくから。
うん。なので、明日はね、明日も予定ないので、昼からビール飲めるので。
おー、素晴らしいな。昼のビールっていうのは格別なんですよ。
はい。明日はもう今日の教訓を生かして美味しいビールをもう飲みたいなと。
そう
よろしくお願いします。
はい。
はい、
最近、あの、まさとさんと同じく、私もちょっとあの、ビールから離れて、ビールから離れてるんですけど、こういう風に飲んでるっていう飲み方は、うん、ビール、チューハイ、ビールスペシャルですね。
あ、この間出会った時やってた、それ。
あの、
あ、ほちゃん。
あの、
挟むみたいな。
そう。ビールを飲んで、あの、美味しいなって思ったけど、だんだんあの、後半になっていくと、うん、あ、ビール濃いなって思って、ていた時にそこであの左のワンポイントのレモンチューハイ頼んで、レモンチューハイこれはこれであのビールとは違った切れ味のね鋭いね、
うん、
あの美味しさがあって、うん、あのレモンチューハイ飲むわけじゃないですか。でレモンチューハイ飲んでて、うん、あの後半ぐらいになってちょっとやっぱり単純な味やなって、
うん、
もっとあの舌の上であの三角錐が立つようなビールに戻りたいなって思ってであのビールに戻った、あービールやっぱ濃くて複雑でうまいなってこの繰り返し、
うん、
あのビールチューハイビールスペシャルでやるっていう、
うん
うんうん、これ
それ酔い的には大丈夫なんですか、その次の日のこと、
ね、全然
心配があるね。
だってアルコールするときには大して変わらへんねんから大丈夫に決まってるやんけ。その
いや水って寄るんじゃない、ビールって工業製品なんで、
うん、
言うたら例えば札幌黒ラベルが出てきたら 5.5 かなとか計算立つじゃないですか、
はい、
5% か札幌黒ラベルは 5% やけど、
はい、
でもチューハイって店に委ねられてる部分あるやん。
そうですね。
まあね、できるっていうか、レモンシロップの量とか、
はい、
氷の大きさとかで変わるもんね。
もっと言うと、この間、久々に東京行ったんですけど、
はい。
まあ、その時に痛感したんですけど、
はい。
東京の居酒屋で、そのサワーだの、チューハイだの頼んだ時の、
はい。
対応がやべえって思って。
うん。
そうやね。
もう常にあの、グラスの8割ぐらい氷焼酎入ってるやん。
うん。
まあ、こういうのと、その工業製品で一定の度数のビールと、計算立たないやろって思った。
そうですね。まあ、その時はその時で、調整していけばいいじゃないですか、別に。
いや、あ、濃かったら、もう、挟もうと思ったけど、もうビールダメだって。
なるから、これはもう、チューハイに変えていこうかなとか、あと、
そうそうそう。
え、坂谷さん、挟むのは、チューハイって決まってんの、
う
ん、
大概。
あ、いいこと聞いたね。
ハイボールとか、
あ、ハイボールも挟みます。
それこそワイン挟んだりとかは、
そう
しないの。
日本
ハイボール頼む時もあります。あの、ビール、ハイボール、ビール、チューハイみたいな、
うん、
あの、
うん、
そういう方程式もあります。
うん。焼酎、水割りとかは。
あの、焼酎の水割りもあります。はい。
あるんや、あるんや。
はい。
日本酒ワインはない。
日本酒ワインは最近ちょっと遠ざかってますけど、はい。
なるほど。
余談になりますけれども、最近私、ウグイス谷という駅の近くに引っ越してきましてですね、ウグイス谷の駅前にシナノジっていう、すごく味のある居酒屋があってですね、そこがおそらくグラスの6割ぐらい、高度焼酎を注ぎ込んだ
り
とか、ね、出してくるんですよ。
すぐそういうことするよ、ね。嬉しいねんけど、ビールとこう、コンビネーションするにあたってっていう。
いや、でもそこやったら、そういう店なんやなって思ったら、レモンサワーっていうだけで、一杯で大満足するわけじゃないですか。
もう、もうビールとっていう頭がもう消えてるから
ね。そう、で、
一杯いくら？
一杯ね、あそこ350円ぐらいで。
おー、安い。
お得ですね。で、他の店に行って、品の字並みに濃く作ってって言ったら通じたんで、上のウグイス谷界隈では、シナノジっていうのは結構おすすめですよ。
あ、基準になってる。
基準になってる。そう。
ウグイス谷もこの間行った時に久々に行って、やっぱりすげえなと思って、こう、ラブホメーロみたいな。
あそこ、ロシアのパイプラインみたいな感じで、十字路なかったりするからね。
袋工事みたいな。
難しいかもしれへんけど、大阪で言ったらどの町？
地獄谷とかかな。それともちょっと違うかな。
あ、野田の方ですか。
そうそうそう。ともちょっと違うけど。
重曹とかも違う。
いやー、ラブホで迷路できてるような場所多分日本にないよ。
なるほどね、
うん。壁が全部ラブホよ。
ああ、なるほど。
そんなおかしい。
ラブホ。
そうそうそうそうそうそうそう。ないない。以上。
まあそんな話はどうでもいいん
ですけど。でビールですよ本当に。ビールにも話を戻さないとビールの魅力っていうかビールの凄さっていうか でも
酎ハイの話を延々と。
そのね、ビールの魅力の話してんのに話してる二人がひたすらビールから逃げようとしてるっていう。
ビールが自分にとって美味しかった時のことを思い出したいと
思う。時のこと過去。
いや、大事
です。今現在進行形で僕黒ラベル飲んで美味しいねって言ってるのに。
いや、だから、スランプに陥ったスポーツ選手は自分が好調やった時のことを思い出すって言うじゃん。
はいはいはいはい。
そう、ビデオに撮っといたりとかして。
そうそう。だから自分が美味しいと思ったことを思い出していけば、ビールスランプも克服できるんじゃないかな。
じゃあ、坂谷氏が、一番こうスカッとした時
は、スカッとした時は覚えてないんですけど、
覚えてないんか、
覚えてほど今まで食ったパンの数を覚えているのかぐらいのレベルになってしまうんですけれども、でも前大阪に住んでた時に、毎週日曜日に昼から銭湯、家の近所
福住
温泉行って、
宇田さんも行ってんでそこ、
そう、僕も福住温泉はちゃんと経験しております
ので、やただ水風呂が冷たい福住温泉に行った後に、
そっか、湯遊び広場のあの設備やからコンセプトの設備
ですよね。
ビールの話したいの、サウナの話したいの。
湯遊び広場がね、もう20年選手、30年選手やけど、未だに生きてるか言うのやなって思ったりするけどね、あれ。それはどうでもいい。
はい。
福住温泉行った後に、まあ大体2時ぐらいに行くんですよ。そこでサウナ入った後に、その足で近所の、はい、おそらく日本で一番有能な立ち飲み岡本っていう店があって、はい、
あ、そのマサトさんが大好きな。
そこで大瓶ビールをですね、まあ野球中継とか、絶対そこのマスターは野球中継をつけてくれるんですけども、野球中継を見ながら大瓶ビールを飲むときが一番幸せでしたね、今まででは。
ああ、なんでもないようなことがね。
どうやって再現すんねん。
めちゃめちゃ最近の。しかもその、立ち飲み岡本は、ほとんどの人がですね、生ビール頼まないんですよ、やっぱり。分かってるんで。
どう分かってんの？
生ビールより、大瓶の方が楽しいって分かってるから。だって、大瓶やったら、銘柄選べるじゃないですか。朝日もキリンもあるし、そこ札幌赤星も黒ラベルもあるし。
あそこってそんなにいわゆるあったんやったっけ？
あります、あります。キリンもラガーも一番搾りもあるし。
あ、なるほど。生ビールよりも瓶に力入れてた。
うん、そうですね。まあ僕はいつも1本目は一番絞りでしたけど。
ほうほうほうほう。あ、銀座や、大阪駅前第2ビル地下2階店並みにすごいですね。そこのあの、大瓶ビールの揃え方の。
うん。うん、あ、僕は、はい。あの、最近はそれができなくなったんで、うん、ウグイス谷で新しい勝利の方程式を探そうと思って、一生懸命いろんなとこ回ってるところ、
うん。もう、氷焼酎に偏ってしまうもんね。
偏ってしまう。
東に行くと、どうしたって。もう飲んでるやつがやばいもん。全員氷焼酎やもんね。
いや、別にあのビール売ってるから、ビール頼んだらええねんけど、別に東でもウグイス谷でも。
いやけど、なんでしょうね、ビールに関しては、関西がビールに執着がやっぱり大きいなと思って。
ああ、それは合うかもしれませんね。
うん、その、安酒場界隈の話よ。
うん。
そらまあ、高級な店とかも含んだら分かんなくなってくるけど、さっきの高田の馬場の例もあるじゃないですか。とりあえずビールっていうのがどの程度のかっていう。ただ、立ち飲みとか大衆酒場みたいなところ行って、大瓶ビールの値段がどうこうとか、って、えらい執着すんのって、やっぱり関西やもんなっていう、関西というかまあ、特に大阪とか兵庫とかその辺がむちゃくちゃ執着すんなって思って。
そうですね。
でもそれもしかしたら執着してるのもモテラジリスナーだけかもしれへんけどな。
そうかもしれない。
ああ、いやでも、大
モテラジ、モテラジ聞き出したから執着して、することになってしまったっていう僕はそんな気でおるんやけどな。
いやでもここのダイビンビールの価格みたいなの看板にやけにこう、
あんま確かにね。
うん、
うん。うん
ね、それに対してほんまに、あ、東京行ったら大便っていうのを頼んでるやつって、その、ごく稀に安い店あんのよ。
うん、
大便。街の規模と店の数からしたら、そんなに多くなくて。
うん、
でも、安い店だとさすがにみんな大便頼んでたりとかするよ。
うん、
だけど、ほとんどの店って、大便ビールみたいなのとか、ビールってちょっと贅沢みたいな。
ああ、そうなんですね、うん。とりあえずビールも少ないっていうこと。とりあえずビールは、みんな生か頼むって感じなんですか関東の方は。
サワー
。最初からいきなりサワー頼むの？
そう、青りんごサワーとかそういうのとか、ホッピーとか。
ホッピーが、あ、そうか、ホッピーの文化は確かにそうですね。
うん、そういうとか、もう、下手したら、あの辺の、な、下町とか行ったら、
氷
焼酎ストレートみたいな。
うんう
ん、
ああ。
いやし、今沢の話なんですけど、
うん、
東京は、サワーの種類が異常に多いっていう。
そう、異常に多いからね。
あ、確かに、バイスとかなんか聞いたことないやつ。
そう、
ね、
バイスとか、お疲れさんサワーとか。
うん。
はあ、いっぱいある。
いっぱいある。うん、神田ハイボールってなんやねんとか。
そうそうそう。はあ、はあ、
神田ハイ。中杯とか、ね、
金魚は
金魚はあんま見えない。
あれはあそこのオリジナル
やね、うん。金魚はち、あ、違うんや。どこにでもあるわけじゃないんや。
いや、まあ、複数店舗にあるけどね。
うんうん。
やけど。
唐辛子入ってるやつ。
あんまないね。
あんまないね。中杯とかって言ったら、
うん、
マジで焼酎を炭酸で割ってレモン掘り込んだだけのやつとか出てきたりするもんね。
うん。あります、あります。
で、それがもう最初から最後までそれとか、
うん、
もうそういうノリよ。
だって、チューハイって、女子供が飲むもんぐらいに思ってますもんね、関西の人。
でも、グラスにね、
うん、
8割、氷焼酎入って出てきて、それ、女子供が飲むって、なかなかハードコアなことするねって。
そうですね。まあ、女子供と言いつつも別に、甘い香水サワーがあんまりなかったりしますしね。
そうやねん。青リングサワーとかって言っても刺して甘くないねん。
うん、
酒割る用に作られた青リンゴジュースやったりとかするから。うん、
ビールの話がしたいの。サワーの話がしたいの。
いや、だってみんながなんか、ね、札幌黒ラベルがマジで好きでね。
おう。
ああ、でも、豚尾さんは、もうずっと札幌ですもんね。
そうそう、札幌と、私は札幌党だぞって、言ってしまうぐらい、何をバカなって。
男は黙ってってやつですね。
そうやね、
うん。うん。
札幌飲めたら、人生何もいらないじゃないかっていう、ぐらい札幌が好きなんですけど、
はい。
普段は札幌とか全然飲まずに、朝日クリア朝日とか、
うん。
朝日スーパードライとか、
うん。
そういったものを中心に飲んでますね。
あ、札幌に対してコンディションを整えてるんですね。
それもあるし、札幌ってやっぱり関西では手に入りにくいっていう。
そういう理由で。
普通に飲み屋行っても札幌置いてるとこって増えてきたけど、
うん、
それでもやっぱりね、札幌置いてる店にしか行かないみたいな変更はできないじゃないですか。
うん、そう
ですね。うん、確かに。うん、
で、スーパードライとか朝日クリア朝日とかも別に全然嫌いじゃないです。缶で飲む分には朝日クリア朝日で行っちゃいいの
よ。養老の滝グループはね、札幌安く飲む。
それよ。
はい。うん、
で、最近、養老の滝グループって昔やった、養老ビールっていうのを復刻させてやがるんですよね。
ほう。
え、ごめんなさい、知らないです、それ。
昔、池袋かなんかで、養老の滝、うん、もうかれこれ20年以上前ですよ。
うん。
その、養老の滝でやっぱりいつものように瓶ビール頼むわけなんですけど、
はい。
ドキも抜かれまして、養老ビールっていうラベル貼ってたんですよ、瓶ビールに。
でも、それって、他のとこでは全然やってないですもんね。その、ショップブランドってことでしょ。
そうそうそう、
日本酒の1号瓶とかでやってるの多いよ、
う
ん。
そう、それは多いけど、ショップブランドのビールで僕見たことないと思います。
でしょ？養老の滝ぐらいでしか見たことなくて、その自分とこのブランドのラベル貼ってる瓶ビールなんていうもの、
はい、
もうすげえなと思ってパッて見たらそのメーカーは札幌とかやったわけですよ。
はいはいはい。
あ、だから札幌の OEM 的な感じになっちゃってんのかと思って、うん、でも店としてこんなにやるのってすごいなと思ってたらなくなって、そういうのって。
うん。
普通に札幌とか出すようになって、ああ、なんかあれは一瞬何やったんやろうっていう、養老ビールっていう活動は。でも、最近、例えば一軒目酒場なんかでも、
はい。
この養老の滝のブランドじゃないですか、一軒目酒場って。
はい、はい、
はい。
とかで飲んでる時も、なんかキャンペーンとかって言って、当たりくじが出たら、伝説の養老ビールが当たるぞ、みたいな。
うん。
うん。
あ、養老ビールってかつてあって、それをちょっと、向こうもなんか変わってるっていうの自覚してて、ちらつかしてる、みたいなのが。
ああ。
で、最近関東の方の一軒目酒場じゃなくて、その養老の滝あるじゃないですか。
ああ、あんま見ないですけどね、さすがに。はい。
まあ新宿とかにもあるんですけど、全然。
はい、
昔からある養老の滝の店舗とか。はい、で、池袋なんか本場なんてめちゃくちゃあるんですけど、
はいはいはいはい、
聞くところによると僕まだ行ってないから分からへんのやけど、養老ビールに戻ってるみたいな、噂がある。はい。
豚さんはそれ養老ビール自体飲んだことあるんです
か？だから僕は実際に20年以上前に、
はい。
池袋かなんかの世論滝行った時に、頼んだやつがそれ出てきたからびっくりしてた。
それは美味しかったんです。
いや、まあ、札幌やからね。
あ、そっけ、札幌なんやね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
はあ、まあ、中身は普通に黒ラベルやったりするんやろうけど。
そうそうそう。それは美味しいでしょうけど、養老ビールっていうラベルが貼ってて、そんな変なラベル貼ってるビール飲むことってないじゃないですか。
ないっすね。
で、ちょっと嬉しかったなっていう。のがあって、はい、今なんか復活してるっていう噂があるんで、もしかしたらそんな珍奇なことを養老の滝がやってんのかと、もしそうやったらもう一回飲みたいなっていう気持ちは。
養老の滝に行かないと、女だから一軒目酒場とかああいう別名前のグループやったら、養老ビールやったらおかしいもんね。
ただ、イケメン酒場でも養老ビールが当たるキャンペーンやってたけど。
あ、そうなんや。あ、うん、でも確かに、この間重曹の、
うん、
一軒目酒場に行った時に、
うん、
伝説の養老滝牛丼復活メニュー。
でしょ、だから
書いてた。
かつてあった、そのメニュー、一瞬あったきらめきみたいなのを、
うんうん、
しつこく覚えてる奴がいるっていうのを自覚し始めとんねん。
うんうん、なるほど、なるほど。
うん、うん。そういうメニューちらつかしたりとか、キャンペーンとかやったりとかしてんのね。
うん。う
ん、レジェンド感ですよ。
うん。
まあそんなわけで、僕は黒ラベルは本当に好き。でも、スーパードライもよく飲むし、
はい。
瓶ビールの話に戻しますと、
うん。
もう瓶ビール飲むっていうのが一つの型になりすぎてるじゃないですか、僕なんか言うたら。
はい、はい。そうですね。
立ち飲み屋行っても。ワンコビール。ワンコビールじゃないよ、もう。最初になんか大瓶、じゃあ大瓶とか一時してへんな、普通の店で。瓶ビールくださいって言って、
うん、
もう何も言わずに大瓶出てくるような店が好きなわけですよ。
はい。
はい。
で、グラスと大瓶トンって置かれるじゃないですか。
はい。
で、飲み始めますやん、手弱で。
はい。
はい。
で、その時に、グラスちょうど4杯分になるっていうとこも知り尽くしてるわけですやん。
ああ、はいはいはい。
王将の水のグラスね。
そうそう、ACDC みたいな。
サイズ的にはね。サイズ的には。
そうそうそう。
はい。
手のグラス出してくるとこが、まあ、大半でしょ？
うん。そうですね。
でも最近は余談が許さなくて、よくわからんオリジナルサイズのグラスとか出された時に。
うんうん、100均のグラスとかね。
とかね、奇想天外のグラス出すとこもあるじゃないですか、うん、まあ。
あれはだからメーカーがくれなくなったからよ。
ああ、そうそうそうそうそうそう。あまあ、ビアタンブ
ラー。本当の若者のビール離れに、うんうん、多分話がいっちゃうねん、そこを突き詰めると。うん
ね、メーカーも怠慢やと。
まあメーカーも
ビールに誘導するっていう。
うん。
別に。
ビールばっかりの商売してるんじゃないからと。
うん、あの、ジムビームが、ハイボール用のジョッキをくれんねんけど、ビール用の背の低いやつはくれないっていう。ね。
ねえ、あれが貴重になってきてね。ちょうど4杯飲めるんですよ。やばくない？
まあ大体それぐらいっていうのはありますけど、4杯飲めたって、っていうのを数えたこと今まで人生なかったそうで、う
ん、でしょ。だからこれ聞いた人は
僕、うん、癖でそこ開けるまでに継ぐんですよ、うん、
いややめんや
これほんまあかんねやろうけどまあまあ手弱でね一人で飲んでるからやるんですけど、
うんうん、
僕のなんか気持ち的に、
うんうん、
もうそこの方少ないのってぬるくなってるやんって感じなんですよ、
うんうんうん、
だから絶対瓶に残ってる方が温度低いわけじゃないですか、
うんうんうん
そこでめっちゃぬるいまずいのを飲んで、うん、めっちゃ冷たい美味しいのを飲むよりかはそれをなんか合算してなんか中和させて飲んでいくんが僕の中で最後まで美味しく飲める方法的に思っちゃってるから
平均か。
だから半分切ったら継ぐ半分切ったら継ぐってやるんです僕一人でビール飲むときってね、
うんうんうん
うん、僕もそうです。でしかも理由はさっきマサト君が言った内容と全部一緒です。
ぬるいの飲みたくないっていう、
はい
うん、だから
でもぬるい飲みたくなかったら、
うん、
本来であれば高速で飲めばいいんですよ。
ワンコビールで一口で飲んでいけば、
う
ん、
とはいえ毎回僕その4杯すり切り1杯飲み切りっていうのをやってるわけじゃなくて、
はい、
結局マサトシがやってるようなね継ぎ足しっていうのも実はやってるんですよね、
はい、
うん、
は
い、
でもやってても本来1杯ずつ飲んだら4杯になってしまうっていう悲しい現実は知ってるわけじゃないですか。
はい。
なんで継ぎ足してるかって言ったら、その数をごまかしてるっていう面が否めなくて。半分飲んで、半分継ぎ足しとか言ったら、5回、6回、7回と継げるわけじゃないですか。
は
い。ダイビンビールがかなり楽しめてるっていう錯覚を自分の中でするために。
うん、
あのちっこいタンブラー4杯分って考えたら、意外にダイビンビールって脆いなって思っちゃうじゃないですか。
はい。
ていうか、4杯分の値段払ったんやって思ったら、
うん。
爽快は爽快やけど、
うん、
ちょっと寂しくなる面もあるっちゃあるでしょ。
いや、ないです。
ちょっとわかんない。
ありません。理解はできるけど、共感はできないです。
うんうん、
ほんで、中瓶ビールっていうのはそういう割り切れる感じがないんですよね。
はいはい。うん、
結局どっかで一杯一杯で飲んでったら半端が出ちゃうんですよ、
うん、
そうなった中瓶の場合は継ぎ足していくっていう曖昧な飲み方が合ってんのかなって、
うん、ああなるほどね、
うん、思わんでもないですよね。
そうですね。
僕今、池田市、石橋っていうのがホームグラウンドになっちゃったんで、
はい。
言うても、ダイビンビール出てくるとこ少ないんですよ。
少ないね。
うん。やっぱ、中瓶がほとんどなんで、飲むときって、
うんうんうん。
まあ、そんな感じの飲み方してますね。
うんうん。中瓶はまあ、その程度でいいよ。
はい。
ダイビンに向かい合うときに人がどうするかっていう。
な、今度天満行ったときにね、天満酒蔵とかでね、ちゃんと飲み干してはついで、飲み干してはついで、あ、ほんまに4杯できっちりやって、やってみます。
うん、つまり、僕と、こう、まさとさんってこの、面白、似顔絵の人がいるじゃないですか。うん、
はい。
リアルにね、向かい合って天まで飲むとするじゃないですか。
はい。はい、
だからとりあえず、大瓶飲みましょうかって二人で。
うん。
二杯ずつしか飲めないんですよ。
なるほど、ね。
二人で飲むとね、
うんうん。案外大民なんてちょろいもんやなって。
うん、
たった二杯ですよ。信じられます？二人飲んだら。
大民って633ml でしたっけ？
うん。うんうんうん、うん、
っていうことは315ml ですからね、二人で飲む
と。
350ml ぐらい少ないですからね。
うんうんうんうんうん。
あ、でもまあ、一杯100円ぐらいの計算なのか。
まあ400円みたいな、ね、
うん、
価値のとこ多いですよね。
うん。
あのグラスいっぱい100円って考えたら案外って思うでしょ。
そうっすね、うん、
でも集合体として瓶であったらなかなか頼もしい感あるじゃないですか。
そうですね。あれが350円から400円で飲めたらね。
でしかも甘さ、さっき何言った、うん、甘さとさんとかその坂谷氏モテ余すっていうの、
はい、
モテ余す、じゃあモテ
余す、モテ余す、僕は言ってません、モテ余すとは。
僕はモテ余しますし、モテ遊びます。
あのちっこい ACDC に ぽい幼少のグラス4杯分ですよ。
あの、わかりにくい、その ACDC っぽいっていうのが。
王将のね。
王将のロゴがね。あの、なんか、15年前ぐらい変わったやつね。もうちょっと前かな、20年前ぐらいかな。まあ、ええけど。
あれ、たった4杯しか楽しめない、一瞬のきらめきが、大瓶っていう考えたら、でも、大瓶2本ぐらい飲んだら、なかなかなことになっちゃうじゃないですか。
はい、なるなる。
1.2 リッターですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。
トイレ3回行く。
お前、ちょっと今からビール 1.2 リッター飲めよって言われたら、
うん、
ええー、っていう人も多いんじゃないですか、
うん、
なんでそんなこと言うんですかみたいな。
別に気ではしないです。
でも、所詮、大瓶2本っていうか、あの、グラス8杯やぞって、この ACDC のサイズですって。って言われたら、あ、へえ、そんなもんでいいんだ、みたいな。ていうか、もっと飲ませてくださいよ、みたいなこと言い出すかねないでしょ。
そうですね。あ、でも、ちょっと僕、思い出したことがあって。
うん、はい、ああ、思い出してください。
あの、複数人で飲み会行って、ビール、その、大瓶一本頼んで、二人で付き合うのは、あれすげえ嫌なんですよ。
ほうほうほうほう。
だって、さっきも、ブタさんおっしゃったみたいに、あの、グラス二杯分じゃないですか。次合った。じゃあもう、あの、人数分、大瓶どんどんどんって、OK よ。って思いません？
うんうんうんうん。
でも、
あの、4人やったら大瓶4本って。
そう。
それでも、誰が継いで、誰が継がれてっていう、なんか、そういう、ちょっと上下関係のなんかややこしいことになるやん。
うん。それ、世の中で最もいらないものの一つじゃないですか、それこそが。
じゃあ僕ら三人の飲み会やったらそれいらないよねって感じでいいんやけど。
はい。
うん、
もっとなんかね、ギスギスした関係の人飲まなんか、あるじゃない
飲まんでええやん、ギスギス
と。まあまあ、コンパでもそうやし、今なんて女が男に継ぐべきや、とか。
うん。
ねえ、思ってるやつと思ってないやつが多分半々ぐらいだと思うんですよ。
もう最近はもうだいぶなくなってきましたけど。
うん。とかね。なんかそういうせめぎ合いができちゃうやん。瓶ビールの場合。はい、つぐつがない。
うん、そうそう。
手弱は手弱で失礼やし、とか。
やけど、そういう、その考え方が、まあ、こんなことをわざわざ言うまでもないことですけど、
はい、
世の中で一番いいなもんじゃないですか。
うん。
あの、さっきビールを飲んで、自分を何を返せるのか、ビールと向き合わないといけないと言ってたのに、
うん、
そういう邪念全部がいらないものでしょ。
うん。
あの、無駄に継ぐ、継がへんとか。
はい、
あの自分の飲みたいもんだけ、分だけついて、自分が飲みたい分だけ飲むで十分じゃないですか。
うん。
だから、あの、うん、どんな場合でも、あの、人数分対便って言われると。
あのね、人数分対便の弱点があって。
はい。あ、弱点があるんですか。
はい。
ないと思ってました。はい。
ぬるくなる。
まあ、それはまあ、個々人のペース次第かなという。
僕といえども、
はい。
スナピン4杯しかないやんとは言ったものの、
言ったものの、
結構大瓶1本開けんのって時間かけて楽しみたいんですよ。
あ、なるほど、はいはい。
もう言ったらそんなカパカパ行くんや、行くみたいな、その早飲みする方じゃないから、別に。
はい。
で、そうなったら、4人でそれぞれ1本とするじゃないですか。
はい。
そうしたらそれって僕が1人飲んでる時と同じペースになるってことじゃないですか。
そうですね。
僕個人に関しては。
はい。
他の人がどういうペースで飲むか知らんけど。
はい。
で、そこ2本にしたとしたら、4人で。
あ、はいはいはいはい。
すると、2杯ぐらい、普段で言ったらしか行ってないペースでダイビングがなくなるわけじゃないですか、他の人にも。
そうですね。
飲まさなあかんから。
はい。
としたら、早く次の瓶になるっていう。
あの、冷たいものが常に来るという。
そうそうそう。まあ、店にも読んねんけど、それは。頼めば頼むほど、ちょっと待てって。冷却追いついてないから、これ。最初に頼んだらめっちゃ冷たかったのに、次はもう常温やんけ、みたいな。
ある
から一概には言えないねんけど、理論上はよ。期待値としては、直前まで冷蔵庫に入ったものが、早めに来ると。
ああ、なるほど。
ので、あの、人数より若干少なめに頼み続けるっていうテクニック自体は、注文する煩わしさみたいなのを抜きにすればありかなと思う。
ああ、なるほど。じゃあ、あの、まさとくんどっちが正しいか判定してもらいます
。正しさ
あ、ごめんなさい。聞いてなかったんで、もう一回言ってください。
いや、もういい。じゃあ、ほら、今までで一番美味しかったビールの話とかしましょう
よ。さっき僕はある程度言ったんで、うんどうですか、うん、皆さん。
あの、福住温泉行った後のっていう。
と、岡本ですね。
が、もう、天下一のビールやった。
天下一のビールですね。
まさとし。
僕はね、季節によるんですけど、
はい、
夏は絶対ダメよ。
ほうほうほう。
はあはい、
なんで
普通
秋冬、秋、
はい、
10キロぐらいを散歩。
はい。
はい。はい。
お散歩多分、僕は平気でするんですけど、10キロ散歩すると結構なかなか大変やと思うんですよ。
お
そうですね。
僕も、もう坂谷さんと全く一緒にの場所で、もう超絶美味しいビール体験をしてるんですけど、
はい。
うんうんうん。
それが天ヶ崎の立花の岡本なんですけど、
うんうんうんうん。
うん。そこを僕三田に住んでる時に、三田から休みの日に宝塚で電車を降りて、
うん。
宝塚から、ずーっと岡本目指して歩いていくんですよ。モテラジオを聞きながら。
モテラジオ聞きながら。
何キロかかんの？
ヒゲメガネのパウダーパーティーを聞きながら。
はい、はい。
というか何分分のラジオがそこで消えんの？
2時間半かな、普通にスッスッスッスいて。でも、街角に綺麗な花が咲いてたら、綺麗って足を止めたりとか、川にね、太陽の光が発生してキラキラしてたら、あ、綺麗だと思ってね、足を止めたりするから、それ時間も合わせたら3時間半ぐらいかける。
お
やっぱ10キロ歩いたら美味しいよ、ビール。
あ
なかった。なかったね。
答え持ってた自分で。
今ここはスランプやから10キロ歩いたとで、たぶんそんなに持て余すかもしれないんですけど。
ほー。ああ、そうきましたか。
夏は逆に10キロも歩いたら、しんどすぎてビール美味しくない。
うん、そうそうやね。
ほ
ー。なので、春、秋、冬ぐらいで楽しんでください。
うん。
うん。
宝塚から天ヶ崎の岡本まで。
はい。
うん。
その散歩コースも含めて。
散歩コースも、穏やかな街並み。平日、平日がいいよ。
あの、ガンガンハードルが上がっていく。
はい、
今や、ラジオ食堂は関東のリスナーが多いという
、
ことでもおなじみなのに。
立花の岡本。昼過ぎ、7時から空いてるから。
うん、そうそうそう、そう。
うん。だからもう10時から歩き始めたらいい感じ。
うん。
うん。
ちょうどね、ランチ利用ぐらいでね。
うん。
しかも割と人おるっていうね。
はい。うん。
しかもマスター立ち飲み屋やのに、なんでか知らんけど、チャーハンとかオムライスとか作ってくれるっていうね。
うん。
おー。飯か
はい。
なるほどな。
ブダオさんの、今まで美味しかったビールはどんなんなんですか？
まあ、いっぱいあるんですけど、
はい、
これがもう天下一っていうつもりはさらさらないんですけど、簡単に皆さんに紹介できるっていうことであれば、
はい、
ビールのもう最近カリスマ化してる、しげとみっていうのがあるんですよ。
あ、はいはいはい、あー、でもね、はい。
うん、広島流れ川のところにある酒屋さんなんですけど、そこのしげとみっていうおっさんがその生ビールサーバーを始めまして、
はい、
で、5時から7時までだけ営業してるんですよ。
はいはい、
もうそこが今や大行列っていう。
幸い2年前ぐらいに、
うん、
平日に広島に出張する機会があって、そこまで行列せずに飲めたことがあります、うん、昔に。
今行列しすぎてて別入り口みたいな、なんやろ、弟子みたいな人が、
はい、
ついてる別ブースまでできちゃって、
はい、
並びたくない人はそっちで飲んでみたいな。
はいはいはい。
僕途中で心折れてそっちで飲みましたからね。2回目行った時に、2ヶ月ぐらい前だったかな？ 2 ヶ月じゃないか。あ、9月かな？なんかそれぐらい行った時に、もうそっちで飲んで、まあそれでも美味しかったんですけど、
うん。
とにかくあそこの朝日タルナマなんですよ、銘柄が。だいたい変わる時もあるんですけど、おおむねタルナマなんですよ。
何の変哲もないというか、まあでもタルナマ置いてるとこ少ないかな。
少ないでしょ、タルナマって、
うん。スーパードライとは全然違うビールなの？
そう、そのスーパードライの前に主流やったやつですね。
うん、
朝日の生ビールといえばタルナマやったんですけど、今タルナマを接続してるとこってこだわりの店だけなんですよ。
うん。
まあほとんどスーパードライですね。
うん、そうそうそう。それも養老ビルと一緒で、ちょっと朝日もお多要素っていうか、うちも実は間に合う系するビール銘柄抱えてたんだぜみたいな感じで、コンビニで復刻版タルナマとか売ってたりとかするんですけどね、今は。
へぇ
ー。アズナズでよ、売ってますね。
アズナズで。
アズナズって阪急系列の？
さっき関東のリスナーの方が多いなんて、下の根、ね、も乾かんうちに言うけど。
アズナス？マジで？
アズナス
で
よう売ってるね。まあ、それはええけど、はい。
はい。
またタルナマ。
まあタルナマなんですけども、それがね、やっぱり生ビールって技ですよね、技。
うん、
あれは
入れ方、
うん、入れ方っていうか、入れ方とか。
メンテナンス？
メンテナンスも、あらゆるものにこだわった挙句に出てくるものであって、
うん、
瓶ビールみたいなとか缶ビールみたいな安定度っていうのは、まあもちろん瓶ビールとか缶ビールもコンディションって大事ですよ。もうすごいすぐまずくなったりとかするから。
うん。
せやけど、生ビールってもう一つそのお客さんに出てくるまで、僕らが飲むまでの様々なグラスとかいろんな要素が、
はい。
すんごい関わってくるじゃないですか。
はい。
いや。
それの、まあ言うたらめちゃくちゃ気使うとどうなるのかっていうのを体験できますよね。ビールってこう飲んだらこうなんのかっていう、スッてこう消えていくみたいな。うん、体験。
ビールスタンド重富であってますね。重富っていう店があって、
はい、
うん、本当に、あの、マスターが、あの、うん、60、もう70近いんですかね。ぐらいのベテランさんで、いつも蝶ネクタイつけながらやってるような、あの、うん、マスターなんですけど、その人が、本当もう、5分とか10分ぐらいかけてすげえ長い時間かけてついてくれるビールとかあるんですよ。
うんう
ん、で、それがあの、メニューには、メニューがあの3つか4つぐらいあって、全部その樽生のビールを注いだだけなんですけど、味が全然違うっていう。うん、
そうそう、注ぎ方で変わるっていうのを実験してくれる。10
分もかけたらぬるなるやん。
それがね、冷たいね。
そうなんですよ。
へ
え。直前まで、いや直前までそのグラスを氷水で冷やしてくれるみたいな気の使い方をしてくれてるから、もうビールの冷やし方も適切なんでしょうね。もうスイスイと飲んじゃうよ。スイスイと。で、これが同じビールなんですか？まるで水みたい。言ってしまう。だからそれはね、あの、泡でむちゃくちゃ炭酸飛ばしてるから飲みやすいんだよって。うん、で、泡を飛ばさない注ぎ方しようかって。
うん、
で、注がれるじゃないですか。
はい。
これはスーパードライじゃないんですか？すごくパンチがあるんですけど。
うん。
いや、そっちは、あの、あくまで同じビールなんですよって、お嬢さんって。
うん。
そんな調子ですよ。ビールっていうのは、一つの何か変わるだけで、全然別のものになるっていうのを思い知ってほしいんですよ。だから、そのスランプって言ってても、
はい。
結局ちょっとしたことで、あ、嘘みたいってなるかもしれないっていう可能性ってい
う。で、僕の言ってるスランプって、こっちのメンタルと体調が大いに関係してんねんけど、そんな吹き飛ばしてぐらいのを提供してくれそうですね、その話聞く限りね、
うん。メンタルとか体調とかっていう凝り固まった何かがあるじゃないですか。
はい、そうです。
そういうのを一気にね、あの、
うん、
両腕でほぐしていって、
うん、
ビールの本来の美味しさって何だったんだろうねってなる。
行きたいな
ぁ。痛い。
時間はある。
バイクもある。
バイクで行ったら飲めない。
意外でいい。
意外でいい。
まあ、通院、クレにもね。
ああ、ありますね。
そうそうそう。
木製のビールスタンドを使ってる、同じような形で。
そう、重富のマスターがそこに見学に行くぐらい、こう、昔からやってるっていう。
よりすごいってこと？先輩
まあまあ、その店としては先輩、もう大先輩は大先輩なんですけど、
うん、
で、その、重富で使ってるビールサーバーっていうのは戦前のビールサーバーを復刻してるわけですよ。
うん、
なんか、パーツはもともとあったんかな、なんかそれを組み立てて、なんとか動くようにしようみたいな、
うん。
でも、そこのクレのやつっていうのは、当時から使ってるやつがほぼ現役で動いてるみたいな。
うん、
でお店のやってる人はもう何代目かになっちゃってはいるんですけど、
うん、
ただそのサーバー自体貴重やからその店見に行きたいわっつって行ってんでなんかもう動かなくなったパーツとかあるから、
うん、
これちょっと僕に預けてもらったら復活させてみたいんですけどどうですみたいなことまで言ってるっていうそういう店でもうそこクレの商店街の近所の人しか来おへんような店なんですけど、近所のおじいさんとかおばあさんが来るんですよ。
はい。
でも、メニューがマジで生ビールしかないんで、
うん。
おじいさんおばあさん全員生ビール飲んでるっていう、なかなか、なかなか見れない景色が見れる。
ああ、確かに。
もう言ったスナックみたいなちょっとベターな地元感満載の店なんですけど、店内って。
はい。
カウンターだけで、こう、おばちゃんがやってるんですよ。で、うん、おつまみとかもまあ、いろいろ、その、天ぷらってああいうすり身のね、
うん、
なんかジャンクのやつとか、
はいはいはい、
かえりちりめんとか、なんかちょっとしたおかきとか、お漬物とか、もうその程度しかないんですけど、
はい、
もう何より問題なんが、生ビールしかないわけですよ。
うん、
焼酎の水割りとか、そういったもん一切許さない世界がそこには展開してて、
いっぱい
行くの100円ちょいぐらい。
むっちゃ安くはないんや。
なんでか言うたら、うん、もう昔価格なんで、
うん、あくまで。
で、近所のなんか、カラオケ喫茶みたいな雰囲気なんですよ。
はい。
で、おばちゃんとかおっちゃんとかがたまり場にするんですけど、
うん。
そういうやつって、あんま生ビール飲みそうになくない？
そうですね。あんま、うん、想像できない。うん。
なおかつ、おばあちゃんとかってあんまり飲まないじゃないですか。生ビールとかって雰囲気じゃないじゃないですか。
うん。まあ、
自分のおばあちゃんが飲んでるの見たことない。
でもその店ってマジで生ビールしかないから、で、問答無用に生ビール飲むとこが面白いなと思って。世間話しながら、でもあくまで置いてんのは夏でも冬でも生ビールっていう。しかも札幌ね。生かすなーって。生ビールの天国やなって思った。
クレもね、広島も、まあ、若干遠いというか、クレはちょっと波動高いですよね。僕も一回しか行ったことないですけど、クレは。
東京っぽい話したら、恵比寿なんかいいんじゃないですか。恵比寿って今、もうないのかな、あの、札幌の工場、プラス、あの、札幌のビアガーデンみたいなやつ。
恵比寿ガーデンプレイスですか？
そうそうそうそう、その恵比寿の、恵比寿の駅から割とこう、直結っていうか、歩くほどを行かないとわかんねんけど、あれってもうなくなったのが、僕も10年以上行ってないから、なんとも言えんのですけど。ビール工場見学みたいな。
恵比寿ビールって東京の恵比寿で作ってんの？
違うねんけど、あってん。
うん。どういうこと？うん。
語呂合わせ？
ゴロゴロ汗
え、そこにね、あの、エビスビールしか出さないビアガーデンとかレストランとかが、こう、密集してて。
ほう。
で、普通では飲めないエビスビールとか、前は飲めたんですよね、十何年前とか。
うん。
今ないのかな。まだあるんじゃん、エビスビール年間ってあるし。ビアステーションエビス、ガーデンプレイステーション
エビ
ス。
エビスビアホールってありますね。あ、これですね。
あ、工場見学できますよ、まだ。
あ、はい、はい、はい。
で、ここで工場見学したら200円ぐらいでエビスビール飲めたはず。
ああ。
当時。当時で言えば、今はどうなってんのかって、また微妙に値段とか変わってんのかもしれへんけど。
エビスって、
うん。
代官山
まあ、方向性としてはその辺やけど、
渋谷ぐらいの
方向性。
ところ
渋谷区という意味合いでは一緒やったっけ？
恵比寿駅から代官山まで普通になんか歩いていた記憶がある。
ああ、でもこのビール行くのもね。
うん。
なんか行き地を駅と接続してるみたいな体やけど、信じられへんぐらいあの歩くほど歩くのよ。
うん。
も
う
無理やりその同じ屋根にしてるやろって。ぐらい。うん。なったらなんかその工場があって、工場つっても記念館っぽいやつですけど。
はい。
で、そこで型通りのなんか見学するじゃないですか。なんか昔の男はドラマって、
うん、
札幌ビールみたいなやつ見せられたりとかして、で、最後にここで200円か300円で新鮮なエビスビール買いますよ、みたいな。
新鮮なエビス。
そうそうそう、あれうまかったっすね。
エビスビールは好きですか？
あ、僕大好き。
僕も好き。めったに飲まんけど。
なんか濃い。苦い。
なんちゅうこと言うね。あ、うん、今500円とかなってるみたいですね。
ビールは、まあなんか最近はあんまり言わへんけど、新鮮な方がうまいに決まってますんでね。
うんうんうん、
そういうのを試してみるのもいいかもしれませんね。マサト君と僕は。
そういうの、あ、それで言ったら、昨今コンビニで、定期的には工場出荷2日以内みたいなやつが出るときってないですか？
ありますね。
あの、日本セットになってるやつ。
あの、朝日のね。
そうそう、スーパードライとかが、あの、日本セットになってて、で、日本単位で買わないといけないんですけど。
それ缶が？
缶。
そうそう、缶が。
へぇー、それ何？分入れ？
分入れ？あ、じゃあ、
分入れに限ってない。
どこのファミマとかでもある。
分入れって言うても、あの、日本で今お前だけや。うん。
なんて略すんが正解なんですか？セブン。
まあ、あの、100万ポイントでセブン入れだよ。
セブン入れやね。セブン入れ多いね。セブン入れが多分圧倒的多数だと思う。
はい。
いや、多数ちょっと思うけど。コンビニとかで、朝日で、はい、あれ2日以内でしたよね。あの、
普通の。そうそう、工場出荷2日以内っていうやつが、日本な、言ったら、抱き合わせで買わんとあかんのよ。
けど。
あ、別の種類が日本なんだ。
抱き合わせ。違う、スーパードライ、スーパードライみたいな。
え、それは、工場出荷2日以内のやつを飲めるんでしょ、日本。
そう、両方ね。
でも、1本では絶対買えないってことか。
そう。
うん。
で、別に、だから割高じゃないのよ。
うん。
工場2日以内っていうのが割高で買わないといけないみたいな話じゃなくて、
うん、
日本買ってくれるなら工場2日以内のやつ提供しましょうと。
はいはいはいはいはい。なるほど。うん。うん、
それうまいよ。
そっか。僕、ローソン100ばっかり行ってるから、それ。目に入ってないんだな。
ローソン100やったら、あの、サンガリアの騒いが買うもんないやんけ、あそこ。
いや。
1リッターのペットボトルに入ったあの3ヶ月の騒ぎがい。
サシマンジャパンですって出てきた時
どっ
ちもどうしようかな。
サシ
マンはあかんでしょ。
マンに
サシ
はあきまへんわね。
マンにサシはあかんでしょ。謝んねやからいいけど、サシマンジャパンでーすって AKB 言うたらあかんでしょ。
なんかあのサセマンっぽいですよね。
サシマンもダメでしょ。
両方ダメですね。
はい、というわけでですね、はい、あの皆さんいろいろ話してもらいましたけど、マサトさんはだいぶ悩みも解消できたでしょうかね、はい、本当。
いや、でもなんかね、やっぱビールの話っていうか、やっぱね、何をどこで飲むかより、
うん、
何より大事なのは誰と飲むかやなと思って。
なんかホロッとさせにかかって。
いや、
ビッグコミックみたいなまとめ方しやがって、本当。
いや、実はね、
うん、
もうこのキンキンで一番美味しいビール飲めたのいつかなって思い出したら、
はい、
よく考えたら今日このね、ラジオ食堂に参加してるメンバー、うん、この3人でね、
はい、
高谷さんの送別会したじゃないですか、
ね、梅
で、
うんうん、あの、10月にね、う
ん。はい。で、その時に高谷さんがね、ビールチューハイ、ビールチューハイって飲んでて、こいつはアホやって思ったんですけど。
全然いい話よな。
まあ、そういうのを見ながら飲んでたビール美味しかったなと思って。
でね、もう一つ言うと、あそこのビールってむちゃくちゃうまいですよ、生ビール。
うん。うん、
美味しかった、
ね。そう、ビール美味しい店ばっかりね、豚尾さんに連れて行ってもらったっていうのもあるし。
で、その後ね、大して別に美味しくもなんともない、うん、あの、
まんまるね。
新世界の山ちゃん系列のまんまるっていう。ただ便利で安さはあって、あと、よくわからん地方にも最近進出が激しくて。
地方に死ぬもできてん。
でもなんか使い勝手だけがなんかいいね、ひたすら。
うん。
で、支持集めてんねんね、あそこ。
うん。
で、そうそう、ダイビングビールとかが変にあったりとかするから、
うん、
ちょっとビール党の僕らも、ニコってするよ。うん、あの、腐しながらも、なんだかんだ言って憎めないよな、
う
ん、みたいな。
そうそう。あの、会計もね、あの、2000円前後で収まる。
そうそうそうそう。ほんで、ね、そこで坂谷氏の送別会的なことやって、うん、あれがね、思えば、まさとしの最後の笑顔やったなって。
いやいや、僕は毎日笑ってるから。
そうやって、ええ話風にまとめやめてもらいます、
うん、やっぱ、何を飲むかより誰と飲むかが
大事。やめろ、やめろ、そういうの。
結局、なんか人類滅亡の前日何食うかみたいな、最後の晩餐話とかなっても、
何食うかないよ。
何食う頼り、誰と食べるかが大事やって言うようにしてるんですよ。
言うようにね。言う、口だけね。
まあ、一人で食えた天一やわって言いますけどね。
で、出会いに感謝って、いい、ガチなやつが言いそうな、本当。
はい。あと、両親もね、
そうそうそう。
産んでくれてありがとうって常日頃から思ってますしね。うんうんうん、
はい。でですね、大変残念なお知らせなんですけど、
は
い、今日、収録する前に、皆さんに、トークテーマを募ったところですね、
はい、
非常に様々なトークテーマが出てきたんですけど、ほとんど消化できずに、してるんですけど、
ひどくない？
最高にうまかったビールは言いましたけどね、ビアガーデンの良さを言ってないですし、特に豚尾さんが出してくれた朝日、クリア朝日はなぜ最強ビールなのかっていう話を聞けてないですし。
うん、
そうそうそうそう。
プレモルの悲劇もね。
そうそうそうそうそうそう。
うん、
僕、プレモルとかほんま嫌いやがね、この話したかったんですけど、ね。そう、
プレモルとかね、ザ・モルツですよ。
ザ・モルツ、昔のモルツが好きやったのに、ザ・モルツのね、悲劇、ほんまに。
そう、いつしかこんなクズみたいなビールに。なってたのかって。
そう。で、もともとね、モルツ好きなおっさんの客層を全部切り捨てて、
う
ん、
そう、モルツ球団ですよ、僕らは。
カートを出さんかいって言ってたモルツ球団のね。
そうそうそう。
客層全部切り捨てて、エグザイル出して、どこにこびてんかようわからへん味になって、リニューアルで出したら1年でこけてもう見ひんようになったいう。
まだ7つ屋で出し続けてるんですよ。 ザ・モルツ。
ザ・モルツね。徳田支店行っても出てくるね、モルツ。もう。
在庫処分かのように、クソ安い値段で出てくる。プレモル出す店は信用せえへんからね。
うん。
味覚障害かなって思う。だからなんか料理店とかってやたらプレモル出すんですよ。
でもプレモル自体が結構、なんていうか、甘いし、香りも結構強いんで、あまりその料理と合わせにくいお酒やけどね、あれ、もともと。
だから料理にこだわってる。
っていうかもう、プレモルの話するんや。するんや。
プレモルが、
じゃあしましょう。
嫌いすぎても。
でもね、一つだけ言いたいんですわ。
はい。
2分で済むから言わせてほしいんですけど、
はい。
プレモルの、
はい。
青のやつは、
はい。
うまいんすよ。
カオルエールかなんか。
そうそうそうそうそうそう。
コンビニ売りのやつですね。
そうそう。青だけ僕は許してる。
許された。
うん。で、青のやつはうまいものに合うんすよ。
回収された。回収された。
待って、出したトークテーマ今全部回収しようとしてる。
ビールとうまい棒って、今回収されて。
はい。
あ、うまい棒に合うんだ
よ。そうそうそうそう。うん、うまい棒にも合うし、別に何でもいいんですけど、普通にビールとして、はい、青いの出されたら、にっこりするぐらいの心の余裕があるわけですよ。
ああ、
うん、
はいはいはい。
で、正俊とね、
甘いも食べ放題。
はい、そう、行って。
はい。
甘いも食べ放題の店、そんなん面白いのかっつって行って。うん。
壁一面うまい棒っていう。
そう、壁一面うまい棒。
で、壁から剥がして好きなだけ食べてくれっていう。そう
そうそう。壁がうまい棒でできてる。で、そこでうまい棒食べ、あ、これ、勝手に食っていいんやっていうのがあって、さらに、ドキも抜かれたんが、なんか飲み放題みたいなメニューがあるんですよね。
う
ん、
1時間以内で999円だったかな？
そうそうそうそうそう。うん、
はい。
ちょっとバーっぽい店で999円で1時間飲み放題で、しかも生ビールでも何でも、
うん、
なんか割とメニュー広かったですよね。
うまい棒込みで飲んでないからね。
そうそうそう。しかも、そのおつまみはうまい棒を無限に食ってりゃいいから、ことさら何か頼めみたいなプレッシャーはないわけですよ。
はい。
って考えたらなかなかお得で、しかも選べるビールが、その、青い。
あ
る
ね。ああ、どうや、それまで。
そうそう、そこはなぜか、
珍しい。
やっぱりうまい棒をそうやって客に無限に食わすような考えられた店っていうのは、プレモルとかを無造作に入れるんじゃなくて、うちは青のやつにしてほしいって言って、ってこだわって入れてんねんなっていうのが。
聞いたんか。
聞いてない。
いや、でも、プレモル置かずに青だけ置いてるっていうのはかなり意図を感じる。
すごいでしょ？
珍しい。
だから、ここの、うまい棒を食わせ放題にしてる店の、
はい、
店主の味覚センスっていうのは信頼できるわと思った。
うまい棒しか出さない。
うまい棒うまいしね。
補足すると、
うん、
そのお店ってデリシャスインニューヨークっていう石橋駅、阪急石橋駅の店なんですけど、
はい、
うん、
10時までかな？ 10 時までに入ったお客さんのサービスで、
うんうんうん、
1時間以内990円か999円で飲み放題、うん、うまい棒食べ放題 で、
うんうん、
で、時間は過ぎちゃったら追加料金になるけど、
うんうん、
私ら言わないんで自分らで時間見て出て行ってねっていうルールでしたね。
最高やな。最高。
過ぎた知らんでって。うん。
でもかなり飲んだよ。
うん。4杯ずつぐらいみんな飲んで、ね、うまい棒も10本ずつぐらい食べて帰っていったもんな。
食べた。うん、あんなん1軒目か4軒目ぐらいで行ったら大満足じゃないですか。
うん。うん、で、結構レアうまい棒もあったしね。
あるしね。うまい棒の、うん、うまい棒の妹とかね。
うん、うん、うん。で、はい、そこ基本的にガールズバーなんですよ。営業
形態。あ、しかもガールズバーじゃない。
そうそうそう。女の店員ばっかり。で、僕らほったらかしやったんやけど、やろうばっかりで行ったから。いや、行ったから、ほったらかしたわけじゃないですけど。
ガールズバーの方針と反してるやろ。
うん、でも、そんな感じで、なんか、ガールズバーやねんけど、なんか、フランクに行けて、安くて、うまい棒食べれる。
ひどいでしょ？うまい棒食い放題で、その、生ビールとかも飲み放題で、
うん。
姉ちゃんが相手してくれて、
うん。
990円しか払わない。やばない？
そう
ですね。うん。いい店ですね。
でも、
ちなみに、豚さんと行った後に、坂谷さん、石橋に遊びに来てくれた時に、
うんうんうん。
お連れしたんやけど、運悪く臨時休業で。
う
ん、
ああ、そうだったね、あの時。
行けてないんだよ。
壁一面
のうまい棒、見せられてないんだよ。
ほんで、上の方のやつ、食ったら死ぬ時あるから、
やめて
くださいね。
3段目くらいまでにしてね。
そうそう、上の方はこれ、飾りなんで。海苔で貼ってるうまい棒やけど、剥がれたから言って、食わないで、なんか飾りなんで。死ぬ時あるんで。
死ぬことなかなかないですけどね。
いや、ほんとに壁から天井から全部うまい棒なんですよ、その店。
そうそうそう。壁紙代わりに貼ったうまい棒と、食べてもいいうまい棒とか、なんかこう、この辺りまでなんでって、食べてもいいやつ。うん、
ガールズバーで、しかもクレモの青いやつ置いてるって、やっぱりおかしい。そうそうそう普通ない。
変なこだわりですよね。
うん。うん多分、日本でそこだけしかないはず、絶対。ガールズバーで、しかもプレモル、ガールズバーでプレモル置いてること自体ないもん、まず。
まあ、でもあると思うよ。なんちゅうの、プレモル自体は意識の低い店を置くから。
ああ、まあまあまあ、まあそうや
けど。なんか、この時間帯ビール100円ですとか、最初の一杯100円ですとか。
サンキリの営業の策略なんでしょうね、きっとね。
そうそう、なんかの、
心差し低い店ばっかり回って。
そう、飲み放題ですみたいな店。
うん、
で、なんとプレミアルモルツも飲み放題みたいなんて、なんとじゃなくて、
うん、
飲み放題みたいな店やからプレミアルモルツやなんやろうってこっちは冷めた目で見てるんですけど、うん、とか、うん
はい。
だから、坂谷さんむしろガールズバーって何も考えずプレモルを入れちゃうみたいなこともあると思ってるんですよ、僕の中では。
ああ、そうっすかね。いや、まあまあまあまあ。
安いっていうことだけで入れてるっていう。しかもプレモル出してたらちょっとAビール出してるみたいな幻想が常にちらついてるんで。
プレミアムやもんね。
だからさっき言った坂谷さんを送った、まんまるとか、あの系列あるじゃないですか。
うん、はい、
あそこって、あの店舗とかは、大民とかってなかなか意識高いんですけど、スーパードライの大民とか。普通の店行くじゃないですか。
はい、
なんか、200円でプレモルが飲めちゃうぞみたいな店なんですよ、本当は。
あの串カツの店は。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからプレモルって割とね、プレミアムっていうの名前と裏腹にむちゃくちゃ安売りされてるんですよね。店側にはね。で、その上で、やっぱり僕らは気に入らん味なわけじゃないですか。
はい。
うん。
でも、青いやつは、ちょっと許すって。うまいよね、これって。
しかも、うまい棒と一緒に食べるとうまいと。
そうそう、はい。よりうまい棒
も。デリシャスインニューヨーク、有料のメニューも、
うんうん、
うまい棒焼き飯とか、
うん、
うまい棒カルボナーラとかあるんで。
めっちゃ食ってみたい。
めっちゃ食ってみたい。
ぜひ、もう一回行きましょう。
めっちゃ行
く。2軒目とか3軒目とか1軒目とかに行くのが最適ですよね。
そうです、そうです。で、一人で行きにくいから、来て、石橋。
あれ、だから1時間で切り上げるのがもう正義ですよね。
そうやね。うん。
大正義。で、その後なんか、そのどうせ、正俊とかって、うん、あれじゃないですか、お姉ちゃんの、なんか乳首とかつまみたくなってきちゃうわけじゃない、そんなんしてたら。
はい。まあ、ええわ。はい。っていうとこは。
そうそうそう。
はい。
じゃあ、そういう気持ちを抑えるために、
はい。
お寿司つまもうやって言って、
はい。
近くのお寿司屋に行くっていうのが、一番スマ、う
んね、
スマ、スマートかな。これつまんどき？
そのくだりいります？
いやいや、全くいらん。
ガールズバーで軽く飲んだ後、寿司でも食いに行くで十分ちゃいます。
いや、なんかガールズバー行った後に盛り上がって、なんか風俗行っちゃった、うん、ちゃんちゃんじゃなくて。
じゃない、もっと上品に
お寿司に、それ全然、全然落ちじゃないやん。
上品じゃねえわ。
落ちじゃないわ、それ。
まあ、そういう感じでね、はい、ビールっていうのは本当に素晴らしいっていうのが皆さんにこれで分かってもらった回やったんですかね。
回
や
ったんですかね。はい。で、話したのが大半でしたけど。
ビール滅亡っていうのは救われたんですかね。
まあ素晴らしいと思ってくれるか、バカの飲み物と思ってくれるかは。
そうそうはい。ってバカの飲み物って聞きずってならんぞって思った。
まさとくんだね。
いや、僕はビールはバカの飲み物と思ってて、
焼きそばもバカにしたやろ。
そう、焼きそばはバカの食べ物なんですけど、まあ、チャーハンもバカの食べ物なんですけど。
まあ、そうやけど、そうやな。
で、チューハイはもっとバカの食べ物、飲み物と思っとって。
超バカ
はい、それを交互に行く坂谷さんって相当バカやなっていう。
はい、そう
まあ、ビール分救われてますわな。
うん、
あの、
いや、まあ、ビールはもうバカなんだけどね。
いや、だって、酎ハイだけ飲んでたら、超バカの、はい、
そうそうそう。
100% やったら、75% ぐらいになってる、
は
い。
そうそうそう。
ビールのおかげで救われてる麺が。うんうん、たまにちょっと薄められてっていう。
あの、バカプラスプラスぐらいで踏みとどまってるってことで、超バカになって、バカプラスか、そういうぐらいで。
いや、カシコの飲み物ってないよね。
え？
カシコの飲み物って。
あれですよ、ハーブティーですよ。
あの、早速切りますよ。早速切りますよ。